今月のコーナー、茨城大学探訪、今月は愛の大学。問い合わせ先、制作企画課、電話 620-1605。 コロナ禍における安心安全な学校づくり、愛の大学では教育現場における新しい生活様式にスポットを当て、市内大学と市による新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた共同声明を活用した学生への意識づけやオンライン教育の促進など、安心安全な学校づくりを行っています。同大学では、特に学生一人一人の健康管理が重要であると考え、学生には毎朝の検温と学生とのコミュニケーションツールであるクラウド型教育支援サービス、マナバへの結果の報告を義務づけています。また、検温器の設置や実習におけるフェイスシールドの着用など、学内での感染予防にも万全の体制で臨んでいます。これらの取り組みを通じて、町全体の感染拡大防止につなげていけるよう、今後も取り組みを継続していきます。問い合わせ先、愛の大学法人事務局、電話 621-3764。 跡地ニュース。どうなる市民会館跡地エリア、ボリューム2、茨穂広場で社会実験を実施。先月全面オープンした茨穂広場、今後の在り方を考える社会実験を進めていきます。その一つとして、備品の貸し出しや広場の清掃、利用相談等の管理業務を手伝ってもらいながら、飲食事業やイベント等、にぎわいにつながる自主企画を実施してくれる運営者を公募しました。運営者に決定したのは、市内のカフェ、たたらばコーヒー、代表の藤井さんは、この広場でたくさんのつながりを生み出し、育てていきたいと考えています。その過程で関わるすべての人が、広場の主人公になれる場所となるよう取り組んでいきます、と意気込みを語りました。運営拠点となるカフェ、茨城コモンファクトリーでは、日替わりカレーなどのランチや自家焙煎コーヒーを提供。芝生のある屋外の開放的な空間で、ゆったりした時間を過ごせます。また、週末には、茨城屋台村などのフードイベントやサイクルイベント、マルシェなど魅力的なイベントを実施する予定です。気軽に一服するもよし、イベントを楽しむもよし、茨穂広場を思い思いに満喫してください。問い合わせ先、市民会館跡地活用推進課、電話 655-2757。 茨城のお店に行こう、ボリューム20、市の補助制度利用店を紹介します。問い合わせ先、商工労政課、電話 620-1620。 茨城和牛クラブ、昨年12月に JR 茨城駅から西へ約600メートルのところにオープンした、厳選された和牛を味わうことができるレストランです。店内は落ち着いた雰囲気で、幅広い価格帯のメニューを提供しています。気軽なランチはもちろん、誕生日や大切な記念日など、特別な日にもぴったりのお店です。お店のこだわりは厳選した和牛を使うこと。和牛の良さをより引き出せるよう、下ごしらえから焼き方、火加減などには細心の注意を払っています。と、オーナーの小川さん。近江から仕入れた黒毛和牛は、有名ホテルで料理長を務めた経験もあるシェフの手で、ステーキや筋肉カレーなど、様々なメニューに仕上げられます。 中でもとろけるような食感がたまらないローストビーフ丼ぶりは一押しの一品。あっさりとしたタレが最高級素材のうまみを引き立てます。小川さんはコロナ禍なのでテイクアウトメニューも豊富に用意しています。近江牛、黒毛和牛をふんだんに使った料理をぜひ一度召し上がってくださいと笑顔で話しました。電話 658-6591 ところ春日二丁目3-3、営業時間11時から15時、18時から22時、宴会は3日前までに要予約、月曜日休み。市民活動の絆、市民活動団体紹介コーナー。問い合わせ先、市民活動センター、電話623-8820。ボリューム65、府高齢者大学同窓会茨城。何歳になっても楽しく生き生きと。同会は高齢者の生きがい支援事業である府老人大学北部講座の受講修了者が集まり、昭和57年1982年に発足しました。趣味、特技等を通じて仲間づくりや社会貢献、自己研鑽等を行い、健康で生きがいのある人生を過ごすことを目的としています。現在では受講修了者以外の人も加入し、約260人が元気に生き生きと活動しています。主に子ども見守りパトロール、おもちゃ作り指導、市内清掃等のボランティアと、グラウンドゴルフ、パソコン、詩吟等の9つのクラブ活動を行っています。その他にも教養を身につけるための歴史等の講座や工場見学等様々な活動を実施し、多くの会員が参加しています。会長の奈良さんは、会員の皆さんがこれまで培った経験や知識を子どもたちに教えたり、会員同士で共有したりすることが、皆さんの生きがいの一つとなり、いくつになっても楽しく健康に暮らせるように、今後も活動を続けていきます、と話しました。問い合わせ先、府高齢者大学同窓会茨城、奈良、電話625-5143。輝く地元アスリート。本市ゆかりのアスリートが活躍中。関西大学 KFSC 所属、岩野萌愛さん。目指すは北京冬季オリンピック出場。市内在住の岩野選手は7歳まで韓国で過ごし、日本語、韓国語、英語がとても堪能な16歳です。3歳の誕生日に偶然訪れたスケートリンクで、綺麗な衣装をまとって滑っている女性に魅了されたことがきっかけで、フィギュアスケートを始めました。岩野選手の最大の武器はステップ。ダイナミックさと繊細さの両方を兼ね備えているところが大きな魅力で、ジャンプ以外で得点を伸ばすために重点的に練習しています。また小さい頃から人前で何かを披露することが好きという外交的な性格で、表現力に磨きがかかっています。それらの強みを存分に生かし、国内外の数々の大会で好成績を収め、3年前から日本スケート連盟フィギュアスケート強化選手 B に選出されるなど、日々成長を続けています。岩野選手は2022年北京冬季オリンピックに出場し、メダルを取ることが目標です。自分の演技で一人でも多くの人に感動を与えられる選手になれるように、これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします、と話しました。現在、岩野選手は スポンサーや寄付等を募集しています。詳細は、暮らしのガイド、その他の項を参照。トップアスリートを支援していただける事業所等を募集。市では国際的なスポーツ大会で活躍が期待できる本市ゆかりの選手に自社製品や施設、場所の提供など支援していただける事業所等を募集しています。詳細は市ホームページ参照。問い合わせ先、スポーツ推進課、電話 620-1608。今月のコーナー終わり。